開始から聞こえない。ヘブルテの手紙の6章の15節、ごめん、開始、あ、聞こえた、聞こえた、はい、ヘブルテの手紙6章15節、私の話、新改訳聖書をお持ちの方は430ページ、一つ前の方は394か5だと思います。お読みします。ヘブル人の手紙、6章15節。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。もう一回言いますね。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。お祈りします。愛する天のお父様、新年度が始まり、西暦でも新しい年を迎え、こうしてパウロ牧師をお招きして聖火を持てることを本当にありがとうございます。その前にもお話ししますけれども、必要なことを聖霊が語らせてくださり、道の苗を与えてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、お祈りをありがとうございました。カンボジアに先週行ってきましてですね、そのことも少し今日の説教と関係するので分かち合いたいと思いますけれども、オンラインを見てくださっていた方どれくらいいますかね。やっぱ多いですね。オンラインを見られた方はご存知だと思うんですけれども、2回正解があって、1番目に3人、2番目にも2人洗礼を受けたんですが、1番目が、一番最初にメンですね、理系の大学に行っている子で頭のすごくいい子です。2人目がカイ、車を小さい頃から壊して作り直すのが好きで、作り直せなくて困ってた子ですけど、今自動車学校に、整備学校に行っています。それから3番目がスレイリアという今度卒業する子ですね。で、このスレイリアが明かしたことを、覚えてらっしゃると思うんですけど、最初こう言ったんですね。イスラエルで洗礼を受けたい、ヨルダン川で洗礼を受けたいと思って、ありがとうございます、お祈りしていたって。で、皆さんさらっと行かれたかもしれませんけど、個人に来てなかったら生きてなかったかもしれない子供なんですね。で、その子がね、ヨルダン川で洗礼を受けたいと思って祈っていたっていう、そういう願いを持って祈ってたこと、本気だってことですよね。神様に対してだから。これはね、皆さんね、やっぱり昔を知ってるとね、その証を聞きながらね、すごい感動したんです。子供たちが幻を持って祈るようになったっていうことね。でももっとすごいのは、その後にと思ってたんだけど、神様がなんかそれは自分の思いだと言われたんで、その思いをお捧げして、神様の言うことを聞いて、神の時に神の場所でって祈ったら、今回開かれたって言ったでしょ。で、神様の開かれたこの時に受けれることはありが嬉しく思いますって言って、オンライン教会になって初めての孤児の中からの洗礼者なんですよね。で、つまりあの子の中に聞き従いが入ったってことですよ。いや、本当ですよね。あの証はあれは全然やらせな証じゃないから、そのまずヨルダン川で洗礼を受けたいという気持ちを、幻を持つこと自体がすごいことですけど、それを下げて神のおっしゃることを聞いて、その場所にしたいと思ったってことは、彼女の中に聞き従いが入ったんですよね。で、私証しきながらね、なんかね、すごいなと思ったんですよね。で、2番目がね、2人いました。ボッティ、法律勉強してる子です。それからもう1人が、カニさんって言って、実はカニさんっていうのは、去年、西暦の去年の1月に、行った時にオンライン教会になりました。その時に救われたワーカーなんです。来て間もなかったんで、1年経って洗礼受けて、よかったなと思ったら、証しで何て言ったかったら、子供たちがイエス様のことを教えてくれたって言ったんです。覚えてらっしゃいます？で、チームが行ってパウロ牧師を通して救われたんですけども、その救われた人を子供たちがイエス様のことを教えて、ちょっと大げさですけど養ったわけですよね。そうですよね。で、あれは嘘じゃないんですよ。本当に子供たちから聞いたってことは、子供たちがそのワーカーの人にイエス様のことを教えて、洗礼を受けるまで本人がだってすごく嬉しそうな顔だったでしょ。で、本当にそうでしたよね。で、つまり子供たちを通してちゃんとワーカーさんがイエス様を信じて洗礼を受けるようになったわけですよね。で、実はキアンは今回見送ったんですね。私キアンちょっと個人的に好きなんですけど、そしたら、でもそれは、ちょっといろんな事情があってなんですけど、お話をしましたけど、次回受けたいとは思ってみたいですけれども、私それもでも逆に嬉しかったんです。義理とか人情とか、前田さんに言われたからじゃなくて、一人一人が神様の前に祈って洗礼を受けて、今回4人の子供と1人の若なんですよね。で、皆さん、やっぱり本当に神の牧会の完全さを感じたんですよね。で、前田さんはさらっと言ってましたけど、この時を迎えることができて本当に嬉しく思ってるって言われましたけど、あれはそのこの1年間を変えてみたら東電の精霊の流れなんですけど、その前を考えたら、よくど個人にとどまって、よくど洗礼まで来たなっていう、ものすごい感慨深いものがあるんですね。 やっぱり本当に神の時というのは完全だと思うんです。で今日の説教のところなんですけど、時が来て神様が受洗者を与えてくださって、他の子に来ました。そしたら君はいつ受けようになったらね、あの上の子たちはネキストイヤーに願ってるって言ったの。願ってるって言ったけど、神様の言われる時にでもネキストイヤー願ってるって言った子が何人もいました。でもちろんあの時があると思いますけど、そういうふうに子供たちの中に信仰が育まれていくわけですよね。であのなんかすごい時が変わっ、いい意味で変わってきて見せてきたなと思うんですね。それとともにね、帰ってきたのが1月1日のあの私たちは、ね、そのまま車で突っ込んであの特別礼拝をしたんですけども、そしたら帰ってきたらすぐですね、ジョイ牧師から電話が入って、あメールかな入ってて、まあ、母が、ちょっと危篤状態だからいつ召されるかわからない、その時よろしくって言われたんですね。そしたらですね、あの7時1分に召されて、であの本当は土曜日に伝屋式で日曜日の午後に告別式があったんですけども、日曜日そのどうしても向こうが会場がつかなくて、で、まあ、それで1日ずれたんですね。でそして、まあ、でも祈る時間が与えられたんですけど、で告別式をいたしましたけども、何が起こったかというと、ジョイ牧師の一番の願いはですね、お父さんが救われることだったんですね。こういう言い方をしたらすみません、してるかもしれませんけど、一本筋の入っている超頑固九州団地なんです。本当に一本筋が入っている。それで、91歳、全然ボケてません。はっきり意識してます。体はすごく合ってるけど、もう明確に意識を持ってますね。で、お母さんが救われて、そして本当にエス様を信じようって、もう明確に救われました。本物に救われたんですね。ところがお父さんはダメだったんですね。あの集会をやることは許してくれるようになって、十数年前エリコさんに呼ばれて、あの家に行って、私があのエリコさんが教えている子供たちに、家庭教師している子供たち2人にエス様のことを話してくれって言うから行って、話してたらお父さんいきなりドアを開けて、君は何をしに来たんだ、はあのとか言って、牧師ですか言ったんです ね、あのそういうことはしてはいけない、帰ってくれとか言ってですね、追い出されたんですよね。今でもよく思い出すけど、でそのお父さんがですね、集会を許してくれて、時々集会も出るようになった。しかし信じはしなかったんですね。で、昨日ですかね、あの最後に招きをするときに、言ったんです。心を込めて祈ってくださいって。あの私は今から祈りますけど、神様は救いに関してお金や物は求めませんが、心は求めますって。だから本当に心を込めて祈ってくださいって言ったんです。その時本当にイエス様がやってこられて、カナン天国で会いますからって話をして、丁寧に、結構丁寧にゆっくり、ご年配がすごく多かったんで、お母さん89歳だったからですね、ご年配の方が多かったんで、丁寧にゆっくり、天のお父様イエスキリストの十字架をってこう丁寧にやったんです。そしたらですね、あのこっちの方で私話して、こっちに移動席があったんです。その一番おかしいお父さんがいて、ちょうど私の、ま、こういう意味で真正面だったんですね。私に声が届くぐらい大きな声で、おそらくあの会場で一番大きな声だったんじゃないですかね。もう私まで届くんですよ、一番こっちの端にいる。はっきり聞こえる大きな声で一言一言言われたんですよね。そして明確にイエス様を信じました。でその後エリコさんに何回も聞いたそうですね。天国で会えるよね、天国で会えるよねってね。でちょっとね、感動したんですよね。でその今までの経緯を知ってるから、神が時が来たら、ちょっと言い方悪いですけど、こんな簡単に救われるんだって、問いが来たらって、あのなんていうか雰囲気で救われる方じゃないんです。知ってる方は私の言ってることがあると思いますけども、そういうタイプじゃないんです。はっきりある意思を持たないって告白されない方なんですよね。だから本当に救われたんですね。で なぜこの話をしてるか、ここなんですね。忍耐の末に約束ものを得ましたって。でここ説教するときしょっちゅう忍耐の末にって話をしたんですけど、今日は後半の約束ものを得ましたってところなんですよ。で神様の問いが来ていることを覚えてですね、もちろんまだ私たちは忍耐しなきゃいけないことがここに置いてあるかもしれません。これからももうしばらくそういうことが許されることはもちろんあるでしょう。でも荒野の40年はどんなに叫んでも騒いでも、荒野の40年は荒野だったんです。でも吉明に入ったら占領が始まったんですね。同じようにリバイバルが始まりましたっていう言葉が下って受け取って、新年度その言葉を改めて言われて、明らかに問いが変わったことを任し出したらいろんなところで感じています。で皆さんもすでにそれを感じ始めていると思うんですけども、約束ものを得るんですね。で何回も告別式をしたんですけど、今回、まあ、カンボジアから、まあ、ずっと続いていたんで、非常に人間的な言い方をしますけど、かなり疲れておりまして、なんかもっとしっかりやらなきゃと思ったんですけど、ちょっとぼーっとした感じで行ったんですね。でも不思議なぐらい心は平安だったんですね。で私は神の時が来ると神がことをなされるんだなっていう、 当たり前のこと言ってるんですよ。当たり前のこと言ってるんですけど、それをなんかすごく深く今感じるんですね。皆さんね、足りなさや欠けとかいろんなものを感じる方がいらっしゃると思うんですね。リバイバル始まったって言われてるのに、なんか自分は不十分だなとか足りないなとか、なんか準備ができてないなと思う方いらっしゃると思うんです。申し訳ありません。お互いそういう面が多々あると思います。否定はしませんが、だから神がことをなさらないとは決して思わないでください。不忠実ではよくありません。少しでも忠実になれるように主にすがり、主に求めましょう。でもやっぱり私たちは賭けがあると思います。でも神様は真実なので、必ずやってくださる。問いかけた時に、でこの群れ全体の中でリバイバル始まりましたって言葉とともに時は満ちてきたんです。主に期待してください。神様が言われていることを成就し始めておられます。あちらでもこちらでも。でそれをですね、期待してですね、これからお互いに、お互いが使えている教会、群れ全体、そしてこの時代にその神の言葉の成就を見ていきたいなというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは確かに神様の言葉を下ってこう与えてくださって、リバイバルが始まってきたことをありがとうございます。一人一人いろんなところに置かれていて形は違うと思いますが、あなたの真実は変わりませんので、お互いにそれを豊かに見ていただくように主が導いてくださるからありがとうございます。さらに続きます。聖火を通して今晩あなたが用意されている祝福のすべてを受け取ることができるように主が導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。